いらっしゃいませ。ご指名いただきありがとうございます。さやと申します。申し訳ありません、お客様。ドアを閉めていただけますでしょうか。私、腕がないので、ドアを閉められないんです。ありがとうございます。お客様は、当店は初めてですね。それでは、改めてこの店のルールを説明させていただきます。当店は、基本的に NG はございません。この部屋の中で、お客様は私をどのように扱って、何をしても構いません。尻穴を犯したおちんちんをそのまま私の口に突っ込んでも、首を絞めながら中出しして妊娠させても、顔面を殴りつけて鼻をへし折っても、オプションの焼き印を注文いただければ、私の尻や頬に卑猥な文字を焼き付けていただいても構いません。ただ、殺害と、この部屋の外に連れ出すことだけは、原則として禁止となっております。え？この腕も、ここで切り落とされたのか、ですか？いいえ、これは少し違います。ここに連れて来られる前に、ヤクザの皆様の肉便器をやっていたときに、切り落とされたんです。私、剣道をやっていまして、結構強かったんですよ。でも、ヤクザの皆様に捕まって、犯されて、飼われて、もう二度と剣なんて持てないようにって切り落とされたんです。ここに売り飛ばされたのは、そのすぐ後です。価値が落ちたって言ってました。お客様、どんな風に遊ばれますか？まずは口でご奉仕いたしますか？それとも、マンコにバイブをねじ込まれますか？尻穴と喉はまだ緩くなっておりませんので、奉仕でもお楽しみいただけますよ。気持ちよくさせますので。話が聞きたい。私がここに来るまでのことを、ですか？ええ。はい。かしこまりました。ただ、私以外の、この店のオーナー様や、その関係者様については特定できないようにぼかさせていただきますね。お客様まで怒られてしまいますので。私の個人情報は問題ありません。隠すことは禁じられておりますので。高森さやという名前も、源氏名ではなく、本名です。はい、オプションですが、私の卒業アルバムもご確認いただけます。学園は中退させられてしまったので、写真はあまり多くないですが、修学旅行も行けなかったので。と、話が逸れてしまいましたね。そうですね。ここに来るまで、ですか。じゃあ、まずは、ヤクザさんの肉便器になるところから、でしょうか。私は、 しのぎという町で生まれました。中部の山奥の方の町でして、小さい上に市町村の再編でできた町ですので、地元の人でもなければ知らないとは思います。ええ、特に何も名物などなくて、言ってしまえば田舎町です。でもいいところですよ。小さい町ですので、みんな昔からの知り合いでした。あそこの店はクラスメートの家、そこの角は先輩の家、よく行く本屋は先生の実家、なんて感じで。学園祭の時なんて、町の人たちがみんな協力してくださって、ほとんど町中のお祭りだったんです。屋台をやるといえば、軽トラで鉄板から骨組みまで持ってきてくださったり、電飾を使うと言ったら仕事中のはずの電気屋さんまでいらっしゃって陳腐な言い方ですけど、町のみんなは家族のようなものでした。私の家が何をやっていたかですか？はい、私の家はですね、剣術の道場をやっていました。ええ、私も剣をやっていました。結構な腕前だったんですよ。学校では剣道部で、大会で優勝したこともあります。剣術小町なんて呼ばれたんです。だから両腕切り落とされちゃいました。ええ、もちろんです。そこに至るまで全部話します。そうですね、まずはそう、道場に、私の家に立ち退きの要求が来たところからでしょうか。再開発がどうとか、パチンコ屋がどうとか、まあよくある話でした。理由も提示された賠償額も、彼らの態度も、どれもとても受け入れがたいものであったことも、何もかもよくある話でした。少し違ったのは、彼らが、私の家を立ち退かせようとしたヤクザがとても強引だったことと、私がとってもバカだったことです。いたずら電話や嫌がらせは序の口、ぼや騒ぎや盗難、学校にも近所の家にも迷惑をかけられて、警察も頑張ってくれたんですが、まるで事態は改善しなくて、限界に至るまでは半年とかかりませんでした。限界を超えた最後のきっかけは、お父さんが闇討ちされたことでした。私、お母さんは幼い頃に病死したんです。それから、男で一つで私を育ててくれたお父さんが、私は大好きです。剣道を始めたのも、お父さんが教えてくれて、上達するたびに喜んでくれるからでした。私は、バカだったんです。お父さんが病院に運ばれたって聞いて、もう何も考えられなくなって。道場に飾ってあった日本刀を持って、ヤクザさんの事務所に乗り込んだんです。ええ、一人でです。荒ごと慣れしたヤクザの皆さんがいる事務所に、たった一人で。バカですよね。死んで当然ですよね。でも、あの時はそうする以外、考えられなかったんです。よくもお父さんをって。 一度そうと思ったら、それまでされてたいろんな嫌がらせが次々と思い出されて、絶対に許さない、殺してやるって考え以外何も浮かびませんでした。それに勝てると思ってたのもあります。私本当に強かったんですよ。出場した大会では負け知らずでしたし、男子剣道部と試合した時なんて2対1でのハンデマッチでも勝っちゃいました。しのぎの剣術小町って言えば地元では有名人だったんです。だからヤクザの皆様も知ってたんですよね。今でも覚えています。事務所のドアを蹴り破って、刀を鞘から抜いて、次の瞬間に腕を銃で撃たれました。痛みは感じなかったんですけど、体が衝撃でぶれて、刀も取り落として、え、なんでって思ってたら、今度はすねを撃たれました。待ち構えてたんですよね。私がのこのこと事務所にやってくるのを待ってたんです。後で道場を出たところからずっと見張られてたって教えてもらいました。私本当にバカだったんです。足を打たれて転んで、血が出てるのを見て、やっと自分の状況と痛みを理解しました。痛くて怖くて、怒りでゆだっていた頭が一気に冷たくなって、いやーって叫んだんですよね。ほんの数秒前まで日本刀を持って殺してやるなんてやってたのに。失礼いたしました。はい、その後は口を塞がれて、無理やり服を脱がされました。あ、はい、その時の服は制服でした。申し訳ありません。その時の制服はもうプレイの一環で燃やされてしまいまして、オプション料金は確か300円だったと思います。はい、いつも着ていた制服なんですが、何度も精液と小便をかけられて、雑巾代わりに使われてボロ切れみたいにされちゃいまして、最後はおまんこに無理やりねじ込まれて、そのまま火をつけられました。でも大丈夫です。おまんこが焼ける前に消化していただけましたので、まだ私のおまんこはちゃんとセックスできます。そのすっかり緩くなってしまいましたが、頑張って腰を振りますので、お客様を気持ちよくさせれます。それにまだ妊娠もできますので、壊す前にちゃんとお楽しみいただくことができますので、どうか。そんなに怯えなくても大丈夫。焼いたりしない。ごめんなさい。このお店のお客様はそういった行為を好まれる方が多いので。もっと話を聞きたいですか。わかりました、続けますね。手足を打たれて取り押さえられて、私は犯されました。 簡単な止血だけはされましたが、腕と足に穴が開いたまま裸にひんむかれて、頭の上で腕をまとめて押さえつけられて、打ち抜かれた足じゃバタつかせることもできなくて、仰向けのまま股を広げて犯されました。処女を奪ったのは歯が欠けた小太りのヤクザさんでした。お父さんよりも年上だったのかな、多分。虫歯だらけで口からひどい悪臭をさせていたのをよく覚えています。私、男の人と付き合ったこともなかったので、その時に初めておちんちんを見たんですよね。今ならわかるんですけど、その人、真珠入れてたんです。茎の部分がボコンって膨れて、元の祈祷と同じぐらい太いんですけど、仮首のあたりに真珠が埋まってて、よく見えるように目の前に持ってこられて、記念すべき初体験の相手をよーく覚えておけよって言われて、怖くて、悲しくて、痛くて、挿入もされていないのに、泣きながらおしっこを漏らしちゃったんです。もう、みんな大笑いで、怖くないでちゅよって馬鹿にされて、涙が止まらなくって。それで、股間から引き裂けるみたいな音がして、処女を奪われました。痛みは、あまり気になりませんでした。知ってます?人間って、複数の部位が痛んでると、一番痛いところしか気にならないんです。その時は、穴が開いた手足の方が、おまんこより痛かったんです。でも、私の処女を奪ったヤクザさんは、それが気に食わなかったんです。腰をつかまれて、ものすごい力でおちんちんを奥にねじ込まれました。まだ硬くて閉じていた私のおまんこが、ピチピチって音を立ててちぎれて、あんなの入れてる方も痛いだけだったと思うんですけど、ひいひい泣きわめく私を見下ろして欠けた歯をむき出しにして笑って、すごく気持ちよさそうにしていました。その後のことはあんまり覚えていないんです。射精されたら、すぐに次のヤクザさんに侵されて、怒鳴りつけられて、おちんちんをしゃぶらされて、殴られて、痛いとか、臭いとか、やめてとか叫んだと思います。それで、何が何だかわからなくなるまで侵され続けて、いつの間にか気を失ってました。ただ、その時にファーストキスを奪われたことはよく覚えています。いきなり口がヌメヌメしたもので塞がれて、次の瞬間にすごい悪臭がして、必死で首を引いて逃げようとしたんですけど、顔を両手で掴まれて、まるで動かせなくって。今思うと、ファーストキスは、うんちみたいな味がしました。はい。ここに連れてこられた後ですが、うんちは食べさせられたことがあります。そういうお客様がいらっしゃいまして、食べさせられた瞬間に、ファーストキスのことを思い出して。ああ、私のファーストキスって、うんちの味だったんだなって分かっちゃいました。ひどいですよね。すっ ごく汚いんです私。あ、ごめんなさい。汚いですよね。ご気分を悪くされましたか？あ、大丈夫ですか？ありがとうございます。はい、続き話しますね。症状を破られて、回されて、気絶して、目が覚めた時、私は地下室のベッドの上で寝かされてました。目に入るものは全部灰色の壁と床、それから重そうな鉄の扉でした。ああ、後で気がついたんですけど、あの部屋の端っこに蛇口とホース、それから部屋の真ん中に排水口があったんですよ。いろんな汚れを洗い流すためにあったんでしょうね。精液とか、小便とか、血とかも、全部。もちろん逃げようと思いました。でも、寝ている間に首輪がつけられていて、その首輪からは鉄の鎖が伸びてたんです。鎖がくくりつけられてるベッドは鉄製で、とても引きずっていけるものじゃなくて、ここから逃げられないのは明らかで、もう、私、怖くって。ガタガタ震え出したのを、裸だから寒いだけ、なんて、誰にするのかわからない言い訳しながら、全裸のまま、膝を抱えて縮こまってました。すぐに扉が開いて、私を犯したヤクザさんたちが、入ってきました。私は、確かそう、こんなことしてただで済むと思ってるの？とか言ったんでしたっけ？でも、みんなニヤニヤと笑顔を浮かべて、相手にもしないぞって感じで、腹が立って、でも怖くて、泣きそうになりながら睨みつけていたら、言われたんです。お前が生きている間は、お前の親父も、お友達も見逃してやる、って。その時は、意味がわかりませんでした。そのままヤクザさんたちがまた近づいてきて、犯されてたまるもんかって、抵抗しようとしたんです。でも、私の手が届かないベッドの上側に回り込んだヤクザさんが、思いっきり鎖を引っ張って、ぴったりした首輪を引かれると、首がっていうか、骨が引っ張られるみたいになるんですよね。一瞬で視界がぶれて、頭を下げて這いつくばって、お尻を掲げる犬みたいな姿勢になって、それで、思いっきり股間を蹴りつけられて、また、おもらししちゃったんです。痛くて、情けなくて、涙が出てきて、そうしたらヤクザさんが、後ろから覆いかぶさってきて、あとはもう、ひたすら輪姦されるだけでした。ああ、お尻の穴を犯されたのは、その時が最初でした。使う前に洗ってやるって言って、ビールを瓶からお尻の穴に注いできたんですよ。まだその時はほんの数人に侵されたばかりだったから、私も元気で、まんぐり返しで押さえつけられたまんま、お腹にビール注がれながら、キャンキャンわめいて嫌がってたんですけどね。すぐに世界がぐるぐる回ってきて、でもお腹の中はシュワシュワして気持ち悪くって、やめろって言ったはずなのに言葉にならなくて、私を見下ろすヤクザたちの笑い声が恐ろしくって、気 気持ち悪いのが強くなって仰向けのままケロを吐いたんです。酸っぱい液の味と生臭い精液でぐちゃぐちゃのゲロ、自分で自分の顔にぶちまけておぶつまみれにしちゃったんです。もちろんヤクザさんは怒りました。手にかかったって言って、それでお尻に刺さってたビール瓶抜いてお腹をボコンって殴りつけて、私あんなになっても見られたくなかったんですよね。散々犯されて、裸に向かれて鎖でつながれて、おもらしだってもう見られてたのに、うんちするとこも見られるのだけは許してほしいって思ってたんです。お腹殴られたら出しちゃいました。ビールで干潮されたうんちをブシャーってスプリンクラーみたいにぶちまけたんです。男の人たちに見られながら、ののしられながらうんちしたんです。人間がしちゃいけないようなことをさせられちゃったんです。その後はヤクザさんたちに散々に罵倒されました。私がどれだけ惨めで無様で人間としてありえない生き恥をさらしているかをとっても丁寧に教えていただいて、泣いたりわめいたりして声を遮るとまたお腹を殴られるんです。もちろんお尻にはまたビールが注がれています。結局3回ぐらいは罵倒されながらうんちして、その後お尻の穴を侵されました。知ってます？お尻の穴を侵されるとすごいんですよ。ゾリゾリって背骨をこすられてるみたいで、おちんちんで体全部削られてるみたいになっちゃうんです。背中までピンと張ったままゾリゾリゾリゾリ、勝手にめちゃくちゃに乱暴にかきむしられるみたいになるんです。もちろんおまんこも一緒に侵されました。口でも加えましたし、傷跡から血が出てるのに手も使わされて、順番待ちのヤクザさんにお腹を蹴りつけられて、私それで分かったんです。さっきのお前が生きている間は見逃してやるって言葉の意味、私これからずっと死んだ方がマシな目に合わせるぞって言われたんです。なのに死ぬことも許されないんだって分かったんです。それから私は肉便器になりました。ヤクザの皆さんは毎日変わる変わる地下室に来て私を犯していきました。犯されて、おちんちんをしゃぶって、精液とおしっこを飲みました。はじめは抵抗しようとしました。でも、すぐに諦めました。だって私は裸の上に鎖までつけられているのに、ヤクザの皆さんはいつも何人もいたんです。私を犯そうと近寄ってきたヤクザさんに反抗的なことを言ったり、睨みつけたりするたびに、後ろからいきなり鎖を引かれるんです。首が締まって、ぐえって情けなく悲鳴を上げたところで、顔を思い切り殴りつけられました。そのまま男の人の力で押さえつけられて、何度も何度も殴られて、抵抗できなくなったところで、おちんちんがおまんこにねじ込まれるんです。濡れないのなんて、最初だけでした。 何日も何日も起きてる間はずっと犯されていたから、すぐにおまんこはずっと寝れっぱなしになりました。いつも犯せるように、いつでも使えるように体が作り変わったんです。おまんこが勝手に濡れていくんです。ずっとずっと私たちに嫌がらせをしていて、殺してやるって思ったはずのヤクザさんを見るだけで体が震え出して、勝手におまんこが濡れていくんです。憎まなきゃ、せめて心だけはって思うのに、怖くて怖くて、殴らないでください、犯さないでくださいって気持ちだけが体から出てくるんです。道場であんなに鍛えたはずの心は何の役にも立たなかったんです。男の人にも負けないだなんて思いやがりでした。市内で打ち込まれる痛みなんて、顔面を殴りつけられるのに比べれば痛くなんてありませんでした。鍛えた腕なんて簡単に抑え込まれました。おまんこを締め付けて妊娠させてくださいって叫ばされながら、サンドバッグにされることしかできませんでした。でも頑張ったんですよ。寝ているところを犯されながら、お腹を殴られて犯されたり、おしっこかけられた残飯を犬食いしながらお尻を犯されたり、お腹いっぱいに詰め込まれたスライムをひり出すところとか、全部録画されても絶対に許さないって。いえ、私は人間だってまだ思っていたんです。ああ、いえ、腕を切り落とされた時じゃないんですよ。私が人間を諦めたのはもっと早かったです。そうですね。お客様の指で私の歯、触ってみていただけますか？柔らかいでしょう。この歯、全部入れ歯なんです。ゴム製の。ゴム入れ歯ありのフェラと、入れ歯外しての歯茎フェラ、どちらも普通はできないサービスですので、評判いいんですよ。ええ。はい。私が折れたのは、この歯を抜かれた時です。あの時、はっきり理解したんです。私、もう人間じゃないんだって。あの日も、いつものように犯されていました。その時はまだ、私のおまんこもそんなに広がっていなくて、普通におちんちんを入れられているだけだったので、余裕があって。仰向けで子宮の中に精液注がれながら、喉をおちんちんでえぐられて、それでもまだヤクザさんを見上げながら睨みつけようとしてました。もちろんヤクザさんは私を見下ろしながら笑いました。ごつんごつんって私の顔面に腰ごと叩きつけて、金玉が私の鼻を何度も叩いて、情けなくて涙が出ました。それで、喉奥で膨らんだおちんちんが射精して、食道に直接精液が張り付いて、それでも、一息つけるって思ったんです。ほんの少し、休めるなってほっとした時に、私の喉におちんちんを突っ込んだまま、そのヤクザさんが言ったんです。腕をへし折ってやったやつの娘にチンコしゃぶらせるのは楽しいなって。はい、ご想像の通りです。私はバカなので、何も考えずにそのチンチンに噛みついたんです。まずは思いっきり顔を殴られました。 お父さんの腕をへし折った拳で私も投げられました。それで前歯が一本折れたんです。でも私はその前歯を吐き出しながらそのヤクザさんに言ったんです。このゲス野郎、次は噛みちぎってやる、なんて。その時ヤクザさんの目がゾッとするほど冷たくなりました。私を犯していた他のヤクザさんもすぐに犯すのをやめて、無言のまま私を仰向けにしてベッドに縛り付け始めました。まるで解剖台に設置するみたいでした。いよいよ殺されちゃうんだろうかって思って怖くなって、離せ、殺してやる、ゲス野郎、クズっていろいろ叫びました。でも一言も返ってこなくって、さっきのヤクザさんが無言で顔の横にやってきました。睨みつけたところで気がついたんです。手にペンチを持ってるって。何をされるかやっと気づいて慌てて口を閉じて歯を食いしばったんです。もちろん無駄でした。唇は指でこじ開けられて、さっき殴られて折れた前歯のところにペンチが潜り込んできました。ガチンって音がして、歯に鉄の冷たさが伝わって、悲鳴を上げるより先にみちみち音を立てて歯が引き抜かれ始めました。力ずくで引っ張られて、歯に張り付いていた肉がブツブツ音を立てながら引きちぎれて、つながった神経が引きすり出されて。歯って骨に埋まってるんですよね。だから引き抜かれる歯と骨が当たって削れて、もう頭がガンガンするぐらい痛くて、何でもするから許してくださいって言おうとしたんですけど、あーって悲鳴にしかならないんです。ブチブチブチって音がして神経がちぎれるんです。引っ張られるだけで痛くて痛くて仕方ないのに、神経がそのままプチンってちぎれていくんです。顔の内側がちぎれて、ちぎれた神経がビリビリと冷たくて痛いんです。それが途切れないんです。一番痛いところが過ぎたら次の痛いのが来て、でもさっき引きちぎられた神経もまだ痛くて、ブチブチ音を立てながら顔が二つに裂けていくんです。知ってますか？歯につながる神経って一本じゃないんですよ。植物の根っこみたいに何本もの神経が骨に張り巡らされるように埋まってるんです。それが次から次へとちぎれていくんです。神経が一本ちぎれるたびに肺の空気を全部吐き出して体全部が暴れ出すんです。でも神経がちぎれるたびに歯が少しずつ引き抜かれていくんです。神経がちぎれて緩くなった歯がグリッてねじられて、肉がぐちゃって潰れて、骨がビリビリしびれて、それでつるって奥の何かが歯と一緒に引き抜かれるんです。痛みでビクビク痙攣しながら、体の奥から引き抜かれるのが怖くて苦しくて、殺さないでって言おうとして、それすらできなくて、ブツンって音と一緒に目の前が一瞬光って見えなくなりました。遅れて痛みがやってきて、それで私の歯が引き抜かれたことが分かりました。もう私に反抗心なんて残っていませんでした。痛くて怖くて何でもするからもうひどいことしないでほしいってだけ思ってました。だってそうでしょ、痛くて痛くてまだ痛くて死んでしまいそうなんです。 鼻の開いた歯茎からはずっと血が出てきて、呼吸をするだけで傷口が震えて顔が全部痛くなるんです。口の中が血まみれになって、仰向けのままだからそれで溺れかけて、手足がガクガク震え出して、そうしたらですね、下の歯がペンチで掴まれたんです。叫ぶこともできなかったから黙ったまま泣きました。出血と涙で脱水症状になっちゃうかもな、なんてのんきなこと考えて、次の瞬間に歯をねじりながら引き抜かれたんです。足が勝手にバタバタと動いたのは覚えてます。人間って痛すぎると体が勝手に動くんですよね。感覚なんてわからないから、手足がラジコンになったみたいで、それでやっと気を失ったんです。上下合わせて8本の歯が引き抜かれた後で目を覚ましました。もう拘束はされてなかったんですけど、動こうなんて思いもしませんでした。さっきまで前歯が生えていた場所はもう何もありませんでした。顔の前半分が全部焼けてるみたいで、痛いよ痛いよって言いたいんですけど、それすら痛くて言えないんです。それから全身がすごく寒くて、今思うと血が出すぎてたんでしょうね。ガチガチ奥歯を鳴らして震えるんですけど、その振動がまた痛むんです。そうしたら髪をつかまれて、顔を引き上げられて、目の前にお父さんの腕をへし折った男のおちんちんがありました。私の口は何の抵抗もなく犯されました。文字通り歯向かうことなんてできなくされちゃったんです。朦朧とした意識のまま、血でドロドロになった口をおちんちんでかき回されて、憎んだはずの相手の精液を飲まされて、やっと理解したんです。私は人間じゃない、突っ込まれるだけの穴になり果てたんだって。それからはいっそのことを穏やかでした。ただ犯され、なぶられるだけの肉であることを受け入れてしまえば、ただ耐えてればいいんですから。陰毛を焼かれるのも、犬に侵されるのも、おまんこに拳をねじ込まれるのも、全部全部耐えました。奉仕しろと言われれば、少しでもおちんちんが気持ちよくなるように、舌も口も手も使って、あらゆるところを舐めさせていただきましたし、おまんこの締め付け方も腰の振り方もたくさん覚えました。もっとも最初の方は上手にできなくて、怒られてしまうこともありました。そういう時は残っていた歯を引き抜かれました。私が一番怖がるからというのが一番の理由でしたが、全抜歯している方が口奉仕が気持ちいいというのもあったそうです。実際最後の方はご奉仕はちゃんとできてたんですよ。でもヤクザの皆さんは私の歯を抜きたいからめちゃくちゃ言うんですよね。犯されてる間、3リットルの浣腸を一滴も漏らすなって言ったり、声を出すなって言いながらおまんこに火のついたタバコをねじ込んだり、最後の歯を抜かれちゃった時は10分以内に3人に射精させろって言われた時でした。射精させるの自体は成功しましたよ。みんな100回以上加えたおちんちんですから、弱いところだけをとにかく急いでギューって締め付けて吸い付いたら、ギリギリで間に合ったんです。 そうしたら雑な奉仕をしたって言われて歯を抜かれちゃったんですけどね。よろしければその時の私の動画も見ますか？なんで、どうしてってわめきながら歯を引き抜かれるところが無様で面白かったから撮影されたんです。それからもいろんなことをされました。2年ぐらいずっと地下室で使われ続けてました。はい、外出は一度もありません。ここに運ばれた時もコンテナみたいな箱に入れられてきましたし、私が外を見たのは事務所に殴り込みに行ったあの日が本当に最後です。まあ、もしも連れ出されたとしてももうまともに歩けないんですけどね。股関節が壊れちゃったみたいで立つのがやっとなんですよ。筋肉もすっかり落ちてて、ほら骨が浮いてるでしょ。昔は筋肉がついた足を見られるのが嫌でミニスカートを履かないようにしてたんですけどね。もっといろいろ着ておけばよかったな。でもそのおかげでここでは首輪を外してもらえたので、それだけはちょっと良かったですね。はい、他の女の子は首輪がついてたり足の剣とか足そのものを切られたりしてますよ。私は歩くこともまともにできないし、この通り両腕がないですから。必要ないからってことで拘束を外してもらえてるんです。ええ、もう何もできませんから。